今日はハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫手の内内からは、身体心理学の研究者である山口聡が、触れること、手を当てることが心身に及ぼす影響を一般読者にも理解しやすい言葉で整理した実用科学読み物である。古くから愛猫の原点として語られてきた手当を、単なる経験則や精神論としてではなく、皮膚感覚、自律神経、ホルモン分泌などの観点から捉え直し、なぜ触刺激が痛みや不安、緊張、疲労の軽減に結びつき得るのかを解説する。では第二の脳とも言われるほど感覚と運動の情報量が多く、身体と心をつなぐようとして機能するという視点が本書の軸だ。対人ケアだけでなく、セルフタッチやセルフマッサージといった非常のセルフケアにも話を広げ、触れ合いが変がちな現代で失われやすい回復手段を再評価する。目的は、触れる行為の意味を科学的に理解し、生活に無理なく取り入れる道筋を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、手当を医療の原点として再定義する。本書がまず強調するのは、手当が特別な技術や神秘的な能力ではなく、人が本能的に用いてきた回復行動であるという点である。歴史的にも、手で触れる治療や看護は様々な文化で確認されてきた。山口はこの普遍性に注目し、手を当てる、撫でる、さするという行為が痛みや不安の場面で自然に選ばれる理由を身体の仕組みから説明しようとする。ここで重要なのは、触れることが相手への気遣いの表現に止まらず、受けての身体状態そのものを調整しうる刺激になり得るという枠組みだ。触刺激は皮膚を介して感覚を呼び覚まし、身体の緊張や警戒を緩める方向に働くと整理される。さらに、医療や介護の現場だけでなく、家庭や日常生活で行われるささやかな触れ合いも回復資源として位置づけられる。結果として手当は専門治療の代替ではなく、回復を支える基盤的なケアとして理解されていく。次に、手は第二の脳という視点と触覚の精密さ、山口は手の機能を単なる作業機関としてではなく、心身の状態を形作る感覚機関として捉える。手指は触覚が非常に発達しており、外界に触れる情報と自分の身体に触れる情報の両方を高解像度で取り込む。こうした触覚入力は、身体の境界感覚や安心感、集中の質にも関与しやすい。手が第二の脳と呼ばれるのは、手の運動と感覚が脳内で大きな領域を占めることと結びつけて語られることが多く、本書でも手の役割を、身体と心をつなぐようとして位置づける。触れることは思考中心になりやすい状態から、身体感覚を伴った統合的な状態へ戻るきっかけになるという理解が提示される。ここでのポイントは、触れ法の構成よりも、触れるという入力そのものが持つ意味である。手は相手に触れるだけでなく、自分の体に触れることで自己調整にも使える。つまり、手は外界との関係を作る道具であると同時に、内側の感覚を整えるスイッチとして働くという見取り図が示されている。さらに、触刺激が自律神経やストレス反応に影響する可能性。本書の中心的関心の一つは、触れる行為がなぜ心身の落ち着きと結びつきやすいのかを科学的概念で説明することにある。山口は、優しい接触やゆっくりとしたマッサージのような刺激が、緊張や警戒のモードから休息や回復のモードへと移る方向に働き得ると述べる。一般に、自律神経の観点では交感神経優位の状態が続くと心身の負担が増えやすく、触刺激が副交感神経優位の状態を後押しする可能性が語られる。ここで大切なのは、触れることが万能薬として描かれるのではなく、ストレス反応を和らげる補助線として整理されている点だ。加えて、動物が体を舐めて整える行動に触れ、自己ケアの原型として、触刺激が生態の落ち着きや回復と結びついてきた可能性を示す。読者にとっては、痛みや不安に直面した時に薬や思考だけで対処しようとする偏りを見直し、身体の入力を使って状態を整える発想を得やすい。そして、オキシトシンとスキンシップの意味をめぐる整理、触れ合いが人間関係の絆と関連するという言い方は広く知られているが、本書はその背景にある生理的側面としてオキシトシンに言及し、触れることが安心感や結びつきの感覚に関与しうるという筋道を整える。オキシトシンは一般向き家には絆やし合わせホルモンと呼ばれることがあり、山口はこの概念を用いて、触れられることが不安、緊張、孤独感といった心理状態の緩和に結びつきやすい理由を説明する。ただし、本書の趣旨はホルモンの話をセンセーショナルにすることではなく、 触れる行為が身体と心の両方にまたがる出来事であると理解することにある。触れる側にも受け取る側にも作用が及び得る点は、ケアや介護、対人援助に関わる人にとって重要な視点になる。さらに現代では接触を避けがちな傾向もあり、スキンシップが減ると何が失われるのかを考える材料にもなる触れ合いを、恥ずかしさや慣習の問題だけでなく、心身の健康を支える要素として見直すための章立てになっている。最後にセルフタッチとセルフマッサージを日常に落とし込む本書は、対人の手当てだけでなく、自分で自分に触れるセルフタッチやセルフマッサージにも実用的な価値があるとする。触れ合いの機会が少ない人、ケアを受けにくい状況にある人でも、身体への穏やかな刺激を通じて緊張を緩め、気分の揺れを整える手段を持てるからだ。山口の立て方は、難しい手技を教えるというより、触れることを回復の言語として理解し、生活の中で使えるようにすることにある。例えば、不安や緊張が強いときに胸部や腕、背中などに手を当ててゆっくり呼吸する、疲労ときに優しくなでさせるといった方向性が示唆される。重要なのは、強い刺激よりも安心できる刺激であり、痛みを増やすような無理を避ける態度である。セルフケアとしての食刺激は、医療の代替ではなく睡眠休養。相談などとなら、部調整手段の一つとして位置づけられる。読者は、身体感覚を取り戻す小さな習慣としてて、あてを再導入しやすくなる。結論として、文庫手の治癒地からは、触れることをめぐる話題を、情緒的な美談や根拠の薄い民間療法に寄せすぎず、身体心理学の視点で筋道立てて理解したい人に向く。日々のストレスや不安、疲労感を抱えながらも、忙しさや孤立でケア資源が乏しい読者にとって、セルフタッチという小さく始められる手段を現実的に提示してくれる点がり点になる。また、医療、介護、保育、カウンセリング、ボディワークなど対人援助に関わる人には、触れる行為が単なるサービスではなく、相手の安全感や回復力に関わる可能性を再確認する材料になる。類書にはマッサージで技の入門やスピリチュアルな癒しの語りが多いが、本書は手当を人間の感覚と関係性の問題として捉え、手は第二の脳という見方、自律神経やオキシトシンといった概念を補助線にして位置づけるところが特徴だ。触れ合いが変がちな時代に、触れることの意味を過不足なく言語化し、日常の行動に戻すための知的で実務的なガイドとして際立っている。ご支援いただける場合は、山口壮、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。